サークル紹介。今週は村岡公民館で活動されていらっしゃいます湘南そば打ち同好会の皆さん、ご紹介していきます。まずはこちらの代表者でいらっしゃいます岩本郁夫さんにお話をお伺いします。岩本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今まさに岩本さん、そば打ちしている最中なんですが、こちらのサークル、どんな活動をしているサークルなのか、まずはご紹介いただけますか。
自分で売ったそばを自分のところで食べる。で、コロナ前は当番の人が売ったやつを試食という形で批判をしたりなんかしてやってたんですけど、コロナになってからそれができなくなって今は中止してますけど、そういう感じですね。
では今日作ったものは皆さんご自宅にお持ち帰りいただいて、ご自宅で召し上がっていただくということですか。
そうですね、それで友達にあげたり、そういう感じですね。
でも今見てみますと、とっても本格的に皆さん作ってらっしゃるんですね。
中心になっているメンバーはもう6年か7年ぐらいやってるから。
こちらのサークル自体はいつ頃、どんなきっかけでできたサークルになるんですか。
5年前ですね。というのは江ノ島 の島の中にサメルクッキン、あの中に松本館というのは あそこでそば打ち道場があって、そこへこう通ってた人が詰まって、でサークル作ってやる。
本当に本格的に作ってらっしゃいますが、この道具というのは皆さんのものになるんですか。
そうみんなが持ち寄って、お互いにあるものを持ち寄ってでやってるんですけどね。まあ、会計やってる伊藤さんはほとんど持ってくれたんですけどね。
では実際にご自身でそば打ちを始めようと思われる方、一人でこういった道具を揃えるの大変だと思いますが、サークルを利用すると簡単にそば打ち体験することができるんですね。
そうですね、ここへ来てこうやればある程度こう揃ってて、ここはほらみんなで、要するになんていうのかな、教える人もいないし、みんなそば打ち形になってるから、だからここへ来てやればそれはできることができますよね。ただ今ね、10人いると時間的に余裕とか、その勤務の余裕とかがもういっぱいいっぱいなんですよね。
今も岩本さん、本当にお忙しそうにそば打ちしてらっしゃいますもんね。
そうですね。
どれくらいでそばは打ち終わるんですか。
本当はね、40分ぐらいで仕上げるのが一番いいって言うの。なんでかというとね、そばってね、水分量とかそういうのがすごい大事なんですよ。そんで時間かかっちゃうとどんどんどんどん乾燥しちゃうでしょ。
なるほど。
それであと湿度とか気温とか、それから手の温かさ、そういうのによってもやっぱり変わってくるんですよ。
だから今一生懸命水分きちんと測ってらっしゃったんですね。では今作ってる最中ですので、私とね話してる暇もないと思いますので、岩本さんありがとうございました。続いてはこちらの財務大臣、会計をやってらっしゃいます伊藤さんにお話をお伺いしていきます。伊藤さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
伊藤さんはこちらではどんな係をやってらっしゃるんですか。
僕はそば粉の手配とか、道具ね、道具類の揃えるのとか、それから出血関係、毎週のそれで出血によってそば粉余ったりね、足りなかったりすると困るでしょ。だからぴっちりやらないと、余っても2週間置くから困るんで、きっちりやった方がいいと思ってやってるんですよ。それと毎週 のみんなのお金徴収するやつね、その係をやらされてます。はい。
じゃあきちんと財務大臣がいらっしゃるからこそ、こちらのサークル成り立ってるんですね。
そんなことないですよ、みんな協力してやってますからね、何かしらの役目みんなになってますから。
材料の手配というのも大変ではないですか。
いや、もう最初はね、この会ができた頃は大変だったんですよ。全国のどこでね、どこへ頼んでどういうふうに手配してもらったらいいかな、最初はそうだったんですけど、最近はもうね、日本一おいしいそばを手配することができて、北海道の幌加内っていう雪の深いあそこで日本一のおいしいそば手に入ることができましてね、それでみんな通販みたいに頼んでやってもらってるんですけどね。だいたいそば粉も最近値上がりしてきて困ってるんですけどね。
そう ですか。値上がりやっぱりしてるんですね。その他にそばを作るにはどんな材料が必要になるんですか。
まず材料としては水ね、いいお水だから、これお水はああいうちゃんときちんとしたお水使ってます。水道の水はちょっとやっぱりまずいですね。それとお水の後は粉ですね。粉は今の日本一、いろいろ試したんですよ。信州そばとかね、出雲そばとか茨城とか山形とかあちこち通販で頼んで、今ようやく落ち着いたのは幌加内。幌加内の協同組合の人が親切にやってくれるもんだから非常に助かってますけどね。
では本当に材料にはこだわってらっしゃるんですね。
それはやっぱりもうだから自分たちがこれやり始めてからね、そば屋行ったことないですよ。
そうですか。それほど皆さんのおそばが美味しいっていうことですよね。もう
絶対美味しいですよ、皆さんそうみたいですよ。
そうですか、はい、じゃあ他の方のそばは食べられないぐらい皆さんの腕が上がってるわけですね。
腕というか楽しみも一つだし、もともとそば好きの人ばっかりですからね。それでさっき会長もおっしゃってましたけど、先生がいるとねどうも偏るじゃないですか、ああだこうだうるさいから。そういうのをみんな嫌って自分たちで切磋琢磨して研究してやってるというのはそういう状態ですよね。その他もこういう材料、ああいう水注ぐやつだとか計量カップとかスプレーとか網とかネットとかね、それ粉もねそば粉だけじゃないんですよ。小麦粉、それから小麦粉を打った後打ち粉っていうのがいるんですね。打ち粉を打って滑らかにする、その打ち粉もきちんとした打ち粉じゃないとダメなんですね。それみんな最初こうやりだした 5,6 人の仲間っていうのはみんな松本館から流れてきた連中で、みんなそばが大好きで、それでそば打ちの後一杯飲んで楽しんでたのがさっき言ったようないろいろな事情でね、ここへみんな集結したと、そういう事情があったんですね。だから最初はねコロナが始まる前は終わった後みんなここでお昼みんなで一緒に品評しながらそば食べてたんですけど、コロナ始まったからダメになっちゃったでしょ。それでやめざるを得なかった。今まだ再開してないんですけどね、早く再開してみんなで食べりながら食べりたいですね。
皆さんで食べるおそばもっと美味しくなるでしょうね。伊藤さんは今日その作ったおそばというのはどうされるんですか。
これはうち帰ってうちの奥さんとまず食べて、毎週やっぱりね打つたんびに違いますからね、そばの出来具合が。粉は一緒でも練り加減とかそばのこの伸ばし加減とか、それをまあ自分で味わいながら、それから匂いがいいですよね。
そうですね、
打ったそばをそのまんまいい匂いして食べると、それがまあ一つの楽しみで、あと残ったら冷凍しといて、それで解凍してね食べますけど、それでそのうちにまあ近所とか家内の友達とか僕の友達とかで年末大変でしたよ、年越しそば頼まれて。
じゃあ自家製の年越しそばで年を越されたわけですね。
もう20年ぐらいそうですね。
本当に皆さん伊藤さんのおそばを楽しみにしてくださってるんですね。
そうです。だからそばばっかり差し上げてると黒豆いただいたり金丼いただいたりね、いろいろになってきますね。
じゃあどんどん集まってきますね。いました。作業中の忙しいところ伊藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
とんでもないです。